厚生建設まちづくりちょびっと推進室。皆さんはじめまして、それではこれより厚生建設が企画いたしました厚生建設まちづくりちょびっと推進室をお送りいたします。私、司会を務めさせていただきます、厚生建設のまちづくり推進室衣川と申します。お相手は、当京都三条ラジオカフェのマドンナ松岡千鶴さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
松岡千鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。衣川さん、マドンナなんてとんでもないです。はい、
隣にいただいて安心できます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では、まずはじめに番組タイトルの説明を少しさせていただきます。この我が厚生建設は地元の建設会社でございます。皆様の足元の公共のインフラ整備、インフラって言いますと道路だとか下水道だとか橋だとかハイウェイだとかそういうもんですね。あるいは大きいものは京都駅の建築だとか、それから省と言ってはいけませんけれども、あるいは個人のお宅まで、ご自宅まで手掛けております地元の建設会社でございます。で、しっかり街づくりといいますか、かかっとるやないかと。それがなんで厚生建設ちょびっと街づくり推進室なんやと、なんでちょびっとなんやねんと疑問に思われた方もおられると思うんですが、ここで私のこだわりをちょっと聞いてください。普通街づくりといいますと、我々建設会社がやっておりますのはハードです。硬いものですね、大きなものですね。ですけれども、僕が思います街づくりにはソフトなものがあるんじゃないか。人と人とこのつながりを作る街づくりといいますか、人が関わられる街づくりというのがあるんじゃないか。悲しいかな、我々建設会社地元で商売しておりますけれども、ハードな街づくりは得意ですけれども、ソフトな街づくり、人間と人間をつなぐ街づくりという視点では動いてこなかったのじゃないか。そういう部分の街づくりに積極的に地元に生きる建設会社として関わりたい、そういう思いから街づくりちょびっと推進室というタイトルを付けさせていただきました。そうなんです、街づくりはハードだけじゃないんです。我々技術屋といいますか建設屋は、箱物だけを収めて静かに現場を去る。昔松岡さん、こんなこと言うと古いなと思われると思いますけども、男は黙ってなんとかビールとかいうコマーシャルがあったの覚えてられます？
ありましたね、私がちっちゃい頃。
はい、はい、小さい頃ですね。
はい、
そんなコマーシャルを思い出しますけれども、本当に我々は図面に書かれた、仕様書に書かれたものを互いなく、それに間違いなく収めて、黙って男は静かに黙って現場を去るんだと、
はい、
いうのが、その自己主張も何もしないというのが我々建設屋の今までの姿だったと思うんです。で、しかしこれだけで本当にいいのかなっていう思いが常に私ありまして、どうなんでしょう、コミュニティの種を少しだけまいて、といいますか、物だけ作ってるんじゃなくて、我々が作った箱物だとかハードなものが、その地域のコミュニティに何か影響を与えて、そのコミュニティがお元気になる、
はい、
そんな種、双葉、苗、そんな何か、そんな小さな一粒をまいて現場を去りたいなんて、こうちょっとこうロマンチックなことを思ったわけです。で、それがひょっとしたら地元の建設会社として少し進化した姿にかもしれないな、 そんなことを目標にしたいななんて、思っています。そうですね。番組タイトルの説明としてはこういうところでしょうか。
ああ、そうですか。
はい。
一体この番組はいつ頃まで続くんでしょうか。
はい。
はい。
当面、実は初めて、我が方としては、こんな FM に、番組作るわけですけども、30分番組を7回ほど、シリーズで作っていきたいなと思ってます。で、不定期かもしれませんが、目標といたしましては、一月に1、2回やってみたい。で、毎回テーマを決めまして、元気な街づくりおじさんやとか街づくりおばさんをゲストにお招きするかもしれません。その、地元に行きます建設会社の目から見て、京都の元気な街づくりの最前線ってどんなに見えるんだろうかと、そういうところを皆さんに、リスナーの皆様にお伝えしたいなと、そんなふうに思ってます。どうでしょうね。自分も今、どんな番組がシリーズ化されるのか、よく分かってないんですけれども。
はい。絹川さん自身も楽しみにされてると。
はい。
はい。なんとかこの番組でコミュニティに、芽を出したい、
はい、
種をまきたい、
はい、
苗を植えたいっていう、そんな思いが皆さんに伝わればいいですね。
ありがとうございます。
はい。
そんな風に、本当に願いますね。
はい、それでは皆さん、これからの番組お楽しみに。
さて、今日のテーマ本題に入ります。今日のテーマはタイトルとしてセンテナリオ物語その1というタイトルで始めさせていただきます。
はい、衣川さん、センテナリオってなんか素敵なタイトルですね。
はい、
センテナリオって何なんでしょうか。
英語を読みに直すとセンチュリーなんです。それはどうもスペイン語で言うとセンテナリオっていうらしいです。
ああ、意味はじゃあ世紀。
はい、100年っていう意味ですね。
はい。
で、これはセンテナリオ、センチュリー、100年住宅、100年持つ住宅を作りたいっていう、まあ作っちゃったんですけど、本当は。
作っちゃった。
はい。
はい。
で、その物語を少し語らせていただきたい。
はい。
で、多分、今日で語り終えてしまうかもしれませんが、一回では喋りきれないと思いますので、センテナリオ物語その1というふうにタイトルをつけました。さて、どんな話が飛び出しますやら、私自身も分かりませんが、生来のほら吹きでございますので、口から何が飛び出してくるか分かりませんが、お付き合いください。さあ、松岡さん、上大区御所の西川ってご存知ですか。
御所の西川、はい、御所知ってますから。
御所ありますか。
西川、そうですね、私つい最近ですとお花見に参りました。
はい。
糸しだれを見に参りましたね。
はい、
はい、
浜栗御門の辺のあった浜栗御門のあたりとかご存知ですか。
はい、まあ四十歩くっていうわけじゃないですけれども、はい、はい、記憶にはあります。
センテナリオ100年住宅、
はい、
さっき申しました、 それはその辺にあるんですね。
その辺にある、どのあたりなんでしょうか、はい、詳しくちょっと教えていただけますか。
は
い、
ね、一条通り、はい、烏丸、
うん、
角に虎屋さんっていう有名な洋館屋さんといいますか、はい、和菓子屋さんがあります。でその一条通りを西へトコトコトコっと1分も歩いたところにあるんですが、今現地見ていただきますと大きなクスノキが1本立ってます、
はい、
樹齢が80年、わりかし大きな、
はい、
やっと元気になったんですが、その建物クスノキ広場がこう一条通りに面して、少しこう奥まったといいますか、公開空中のような形で広場があるんですけれども、そのクスノキの後ろといいますか周りに、5階建てのマンションが建ってます。外から見たら普通のマンションなんですけども、実は種も仕掛けもあるマンションでして、で少し変わった建物です。今日はそれを実は入居された、これは13家族が共に住まう共同住宅マンションなんですけれども、入居者の一人がセンテナリオと名付けられたんです。
はい、それは意味はさっきおっしゃった、
はい、
100年住宅、
はいはい、のスペイン語読みということです。
はい、
さあ
どんな建物なんでしょう。
はい、これが少し他のマンションと変わっているのはどこなんでしょうかということなんですけども、普通はですね、共同住宅だとかアパートだとかマンションとか建てるときはまず地主さんがおられて、その地主さんがデベロッパーさんに土地を売られて、でデベロッパーさんが建物をお建てになって、で建物が完成するあるいは完成する直前に入居者を集めていられるというのが、まあ、通常ありがちなパターンなんですね。
そうですね、新聞によくそういうチラシが入ってますね、はい、分譲マンション、はい、いくらいくらで、
そうです、
入居者募集っていう、
はいはい、今おっしゃった分譲マンションですね。
そうですね、
そういうパターンがあるんですが、このセンテナリオは逆転なんです。
うん、と言いますと、
ですね、建物ができる前に入居者は決まってしまってるんです。というか設計が決まる前にも入居者が決まってしまっているというか、逆転の発想で建てられたものなんです。
はい、
で、ここの地主さんはですね、まあ、上京区御所のそばですね、なかなかいい場所です。で広さ800平米ほどの、正確には796平米、
うん、
240坪ちょっとぐらいの土地なんですがね、はい、そこに、大正末期に上棟された2階建ての木造の古いお宅が建ってました。でそれを取り壊されて、5階建ての13家族の共に住まうマンションになったわけですけれども、
それはなぜそのようにしようというふうに思われたんでしょうか。
まあよくあることですけれども、
はい、
まあ、一つは相続のため、それから二つは70年経ったということでだいぶガタが来て雨漏りがしてきた。でその方は、おじいさんからその建物を引き継がれた。で、子供の頃からですね、例えば勉強部屋に押しピンをしたりするとおばあちゃんが出てきてですね、
はい、
あんたはおじいさんの体にピンを 押すんかと言って怒らはるような、
はい、
あの子供時代のエピソード聞いたことあるんですけれども、
おじいちゃんが建てたお家を大切にしなさいよっていうおばあちゃんの思いだったんですね、はい
は
い、
で子供の頃にそういうものを吸い込まれてられますから、
うん、
非常にその なんとかこの建物を蘇らせたいというか長持ちさせたいという思いを持って京町屋再生研究会だとか京町屋作事組だとかいろんな方に相談をされました。ですけれどももちろんお金さえあればね予算さえあれば十分木造ですから長持ちさせることは可能なんです。ですけれどもやはりそのご予算の問題税金の問題等々ありまして、潰さざるを得んと
そのまんまの形で残すっていうことは本当に、はい、想像以上に大変なことなんですね。
そうですね、この頃町屋ブームで、
はい、
だんだんにこう町屋を再生して利用していかれる方増えてますけれどもなかなか難しくて、潰さなくざるを得んであるならばでもそこに住み続けたいという思い、よくそう税金対策でそういう建物新しくマンションを建てて分譲タイプのものにしていかれる場合はご自身がそこに住まわれずに出ていかれる郊外に出ていかれて郊外に一戸建てを建てられてでその後京都市の町の中心部にですねワンルームマンションが建ったりそれからミニ開発が起こったりということがよくあります。で我々もそういう仕事をいたします。でお仕事として頂戴する場合ありがとうございますと言ってさせていただきますしワンルームマンション全てが悪いわけじゃないと僕も思います。けれどもその建設会社としてそういうのを施工するお仕事としてさせていただく中でもう少し別のやり方もあるんじゃないかなという普段から少し疑問に思ってたことは確かです。それでそこの例なんですが、地主の方 がそこに住み続けることを選択したと。で自分も入居をしてそれで、13家族自分も入れて13家族ですね、13家族の人たちをこの指止まれで集めて建設組合を作ったと。で、ここに自分は住み続けると地主だけれどもで一緒に建物を作らないかと公募で集めたと。この指止まれと言って手を挙げてでこの場所にこういうふうなスケルトンというんですけども建物のスケルトンって骸骨なんですけどね。
そうですね。建物でいうとスケルトンはどこになるんでしょうか。
柱だとか床だとか壁のこと、はい、基礎だとかをスケルトンと言
います。骨組みの部分ですね。
骨組みです。スケルトンをだいたいこういう広さで、
はい、
そうですね、例えば一番広いお宅は200平米ほどですよ。で2番目に広いのは130平米ぐらいですよ。占有面積がで、まあ、一番狭いのは75平米ぐらいかなっていうような大体の計画をお決めになってそれで、この指止まれと言って集められたんです。で集まってきました。
でそういうことって、はい、よくあることなんでしょうか。
こういう仕組みをですね、
はい、
コーポラティブ。
コーポラティブ。
はい。
はい、
コーポラティブ住宅って言うんですけども、松岡さん聞かれたことあります?
そうですね。もう7、8年前、5、6年前でしょうか。
はい。
大阪にそういうのができたという、何かドキュメンタリーかなんかをテレビで見たような記憶があります。
はい。はい、京都では、実は、コーポラティブ、京都にはいくつもあるんです。
あ、そうなんですか。
はい。
はい、
で、この上京区には3つできてるんですよね、最近。
あ、そうなんですか。
はい。で、このコーポラティブという住まい方が、それからその地主の方が選択されたその場所に住み続けて、
はい。
で、自分自身も住み続けて、 コープラティブという形でまず入居者を集めてしまって、そして、一緒に建物を作ると、建設組合が建設会社に建物を発注するっていうのがそもそものこのセンテナリオ物語の始まりなんです。
まあ、さっきおっしゃった普通の分譲マンションと大きな違いっていうのはどこなんですか。
はい、
まあ、さっきそうやって入居者を募集されると、
はい、
そうすると何が違うんでしょうか。
大体の広さと、
はい、
スケルトンと言いました建物の概要だけ決まっています。でも間取り一切決まってないんです。
間取りが決まってない。
はい、ほとんど決まってない。推奨される、例えば水回りはこの辺に置いといた方がいいですよぐらいの、それから、サッシとか窓とかはこの辺にありますよぐらいは決まってますけれども、基本的に設計が途中で止まってるような建物ですから、詳しいと言いますか、自分の好みのマンションを自分たちで作っていく。それぞれの設計チームがいまして、それぞれの入居者と打ち合わせをしながら作り上げていくという、少し手間のかかる、建設会社としてはすっごく手間のかかるやり方で作ったものなんです。
そうですね。その募集された、まあ応募されたその入居者それぞれが、
はい、
それぞれの希望を言えるんですか。
はい、例えばこんな変わったお客さんがおられましてね、自分は本格的なお茶室を作りたいんだと、だから1階じゃないと困ると、
はい、
待合から二尻口から筑波井から小さいけれど本格的なお茶会ができるというのは、その方はお茶の先生なんですね。でそういう方がお会いになった。それからピアノのプロを目指しているという方がおられて、完璧な防音室を初めから組み入れてください。でまあ分譲マンションを買って後から防音室を作るっていうのは不可能ではないでしょうけども、非常に難しいことです。
そうですね。費用もまたかなり余分にかかる
んですね。はい、一度作ってしまってから壊して防音室つけなきゃいけない、でもコーポラティブの場合は初めから設計に織り込めるわけですから、防音室がついたものができる。でさらに細かいことを言いますと、扉の色、
扉の色
形、
はい、
一枚一枚まで変わるかもしれないし、バスタブもトイレも自分の好みで、キッチンも、普通のマンションだと大体同じもの入れますでしょ、自分の好みのものが入ったり。でもさらにひどいお客さんといいますか、変わった人は自分は合気道をやってたと、合気道の道場をつけてくれと、したがって地下と1階のメゾネットにする、地下を小さな道場をつけるんだというような変わったお客さんもいましたし、それから環境問題に興味があって、自分の家から出る生活雑排水、お風呂の残り湯やとか洗濯の残り水、それを土壌浄化と言いまして、土の中のバクテリアに食べさせてきれいにして、その水を雨水タンクって、まあ20トンほどの雨水タンクが屋上に降った水を溜めてる地下のタンクを作ったんですけども、
最近ビルはそういうのもありますよね。はい、
で雨水タンクへそのきれいにした水を入れると、それからその水から、雨水タンクから今度はトイレの流し水は、そのお宅は水道水は使わないよと、トイレの流し水を雨水と、それから自分の家から出た生活雑排水をきれいにしたもので、トイレを流すんだ。
はい、もうそうすると13家族が集まったということは、
はい、
いろいろ思いがあって、
はい、そうなんです。
それぞれ趣味も何もかも違うと、はい、生活スタイルも、
はい、思いですね、
はい、
本当にいろんな住まいに対してこだわった思いをお持ちの方が集まってこられた。で、 対の住処として、これは百年住宅という設計の意図で作ってますから100年以上持つはずなんですね。
それはさっきおっしゃったスケルトンの部分がそういうふうな構造になってるから100年持つ。
そうです。何も難しいことはないんです。
はい。
専門的になりますけれども、コンクリートのかぶり厚さというのを厚くする、厚み、柱の厚みを、太さを太くする、
はい、
それからフープ筋と申しまして、鉄筋が主筋といいますか、縦の鉄筋ですね、それの周りをこうあばら骨のように囲む鉄筋があるんですが、
あ、細いのがなんか取り囲んでますね、はい、建築中のビル見ると、
それの端っこがちゃんと溶接してあるだとか、普通は引っ掛けてある、主筋に引っ掛けてあるだけなんですね、
はい、
でその地震力に対してより強いものを設計するだとか、丁寧に仕事をすれば100年持つという、まあ詳しくは申し上げられませんけど、そろそろ時間がね押してきてますん でそういうものを作ってるんです。でセンテナリオ物語っていうのは本当に今触りしか話せませんでしたけれども、入居者が集まって作るコーポラティブ住宅、しかも地主さんが一緒に住む、でそのことが京都市の中心市街地で町並みが崩れていくことの一つのストッパーになってる。
そこにそのおじいさんの代から住み続けていた土地に、
はい、
その家はなくなってもそこに住み続ける、
はい
はいはい、
そのなぜならばそこに住み続けるということはご近所付き合いも引きずるわけですよね。
そうですね。
ですからその新しい十三家族のコミュニティ、それから従前からある地元の町内会の、もちろん圧力はあったんですけれども、また次回お話しいたしますが、センテナリオというそういうコーポラティブ住宅が上横にできているということを、またどこが少し変わってるのかというのを次回またお話ししていきたいな。本当にあれですね、あっという間に時間来ますね。
本当ですね、早いですね。
ね、
今日は、
はい、はい、30分っていうのはあっという間だというのはこんなに早く来るとは思いませんでした。まちづくりちょびっと推進室の第1話としては非常に稚拙な出来で申し訳なかったんですが、皆さん お楽しみいただけましたでしょうか。この放送をきっかけにですね、地元の建設屋の目から見ました京都の街づくりの最前線、それから元気な街づくり人、街づくりおじさんおばさんの活躍をご紹介していこうとこれから思っております。またぜひお聞きいただきたい第2話に続きますので、またお耳にかかります。松岡さん、またその時はどうぞよろしく
お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回お耳にかかる時まで、さようなら。
さようなら。